今日ちょっと冷蔵庫の中にいるみたいに冷たいですね。川上忠明神父様もこの浜脇小教区におられたので、よくご存知なんだと思います。非常に元気な方だったと思います。私もそういう印象があります。一度だけ少人数の神父様でごミサを川上神父様も含めてごミサをしたことがあります。現在浦上教会の主任を務めておられる山村神父様、中田神父、川上神父様、あと何人かでそのお御堂でミサをしたんですけど、少し訛りがあったんですね。今でも思い出すんですが、また復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟とって言ってたんですよ。個性的だなって思いながらね、多分それはずっと同じように唱えてたんだと思います。そういう思い出があります。本当にこうたくさんの教会を回られたので、神様がその働きに報いてくださるようにお祈りしたいと思います。今週の朗読、想像を膨らませてみました。生贄の鳩は後でどうなるんでしょうか。羊と牛は多分祭司をはじめ神殿で働く人々が分けて食べるんだと思いますが、鳩は食べないかもしれませんね。すると鳩がたくさんお供えされても祭司は迷惑なんじゃないかなと思うんです。で、これ想像ですけど、ひょっとしたらこの鳩が捧げられた後、裏からこうまた鳩を鳩売りに戻してですね、でこの鳩売りの人はすまーしてその戻ってきた鳩をまた売って、何回も何回もこう繰り返しその同じ鳩で金を得ていたのかもしれないと、そういうことを考えました。イエス様が神殿でこの羊や牛を追い出し、両替人の金を撒き散らし、もう天におられる父である神はですね、もうスカッとしたと思います。もうそれまでこのこう金儲けの手段にしている人たちが神殿の中に巣を作っていたわけですね。作っていた。でそれをもう一斉にこの排除されたことでスカッとされたのではないか、まあ私はそういうふうに想像します。羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金を撒き散らし、鳩を売る者たちにこのようなものはここから運び出せ、そうおっしゃいます。ただ当時ユダヤ人の礼拝の仕方は動物を捧げること、これしかありませんでした。聖書をこう読むとかですね、あるいは何かこう礼拝の儀式に沿って礼拝するとか、そういうことはなくて、生贄の動物を捧げること、これが唯一の礼拝の仕方だったんです。ですからイエス様の取った行動は人々にはっきりと知らせる、そういう印になります。これまでの礼拝はおしまいだと、これからの礼拝は新しい礼拝が始まるということを知らせる、完全に変わるよということを知らせる出来事だったわけです。生贄を捧げることが当時唯一の礼拝だったので、この人々は動物を追い出されたら礼拝ができなくなるじゃないかと、そう思ったのではないでしょうか。 私たちも考える必要があります。本当に生贄はすべて排除されてなくなったんでしょうか。動物は排除されましたが、イエスはそこにとどまっておられます。つまりこういうことです。これからはイエスが唯一最大の生贄になる。人々の罪の許しのため、人類の贖いのため、完全な生贄となるということです。この神殿を壊してみよう、三日で建て直してみせる。動物を生贄で捧げる。で、その動物をこの受け取る神殿、こういう従来の仕組みを壊すんだったらいくらでも壊せる、そう言っているように聞こえます。従来の礼拝の仕組みをどれだけ壊そうとも、イエスがこれから完全な生贄となる。仮にイエスを壊そうとしても、三日目に復活してこの生贄は決して失われないんだと、そういうこのイエス様の強い決意が神殿での強い態度になっていったのではないでしょうか。このようなものはここから運び出せとおっしゃるイエスの警告に、私たちも耳を傾けましょう。イエスの言葉は今私たちにも向けられていると思います。私たち心の中からさまざまなものを運び出さないといけないわけです。ミサの礼拝中にイエスだけがこの心の神殿にある捧げ物でなければなりません。他のものがあってはいけないと思うんですが、実際にはこの家族や兄弟姉妹や周りの人と、少しこう仲違いをしたまま来ている、いろんな思いを畜生と思いながらミサに預かったりしている、それは排除しないといけないと思います。ミサが終わってこうしようかああしようかということがいっぱい頭にあるまま、このミサの礼拝に預かっている、それも一旦横に置く必要があると思います。このようなものはここから運び出せ、私の父の家を商売の家としてはならない。このミサでのこの私たちをすべてお捧げする礼拝を台無しにしてしまう考えや計算や、そういったものはミサには必要ないと思います。心を、それは感謝も賛美も、そして嘆きや悲しみもあるかもしれない、そういったものもすべて唯一の生贄であるイエス・キリストを通して今日お捧げしていくことにしましょう。